はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、一日を過大評価するなということでお話をするんですが、今日はね、いつもとちょっとスタイルを変えまして、昨日ちょっと喉の調子が悪くてコメント返しができませんでしたし、たくさんコメントをね、ここ数日いただいてるんで、そのコメントを読みながら、私なりにいろいろ思うことをお話しするという回にさせてください。で、まずね、最初に、コメント見上げたいのが、海と太陽の森さんからいただいたコメントなんですね。で、これ1年後の自分を楽にしてますかという昨年の11月19日、もうほとんど1年前ですね。昨年の11月19日にいただいた1年後の自分を楽にしてますかという放送へコメントいただいたんです。はい。初めてコメントさせていただきます。息子たちがミニバスを始め、応援する私もどんどんのめり込み、サポートしたい一心で三原先生のラジオを聞いていますということで嬉しいですね。ありがとうございます。ついすぐ改善できそうなアドバイスをしてしまいますが、今やる練習が半年後1年後に実を結ぶんだと気長に見てあげないといけないですね、ということで1年前の先生の話に助けられた応援ママよりということでね、おとといコメントいただきましてありがとうございます。で、これ読んでね、私もああ、確かになーっていうふうに思ったんですけど、やっぱり今日一日どうだったかって大事だし、今日一日ベストを尽くすことは大事なんですけど、何かこう結果を出すってことに関しては、今日一日っていうのを過大評価しすぎる傾向がありますよね。熱心な人ほどこの傾向あると思うんですね。うん、今すぐにこう、やる。ね、今すぐに変えたい。うん、その気持ちもちろん大事なんだけど、でもやっぱり1年後どうなのかっていうことですね。この行動が1年後の自分を楽にするかどうかっていうことがすごく重要で、気長に考えていくっていうことはすごい大事かなと思いますね。もっと言うと、今年1年で何か目標達成っていうことを考えるだけじゃなくて、10年だったらできるっていうことっていっぱいあると思うんですよね。だからこう長いスパンで見て、先を見て今の行動を考えていくってすごい大事だなと思ってて、まあ、自分も1年前の自分の放送にですね、勇気づけられたということでね、海と太陽の森さん、ありがとうございます。コメントいただいて、私もこの放送を撮ってたの忘れてましたんで、ね、思い出させていただいてありがとうございます。コメント欄読むと、本当保護者の方が私のラジオ聞いていただいてるってすごく多いですね。お子さんがバスケットやってて、で、私のラジオを聞いていただいてるって、YouTube だとそんなに多くない気がするんだけど、このラジオはやっぱり保護者の方が聞いていただいてる方が多いですね。だから保護者の方向けのなんか放送をもっともっと増やしてもいいのかなっていうふうに思うので、うん。お子さんがバスケやってて、そして私のラジオにたどり着いたという方はですね、こんなこと悩んでるとかね、こんなこと知りたいとか、そういうのどんどんコメント欄で、保護者の方の目線でリクエストいただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。コメントをどんどん読み上げながら私の思うことをお話をしていきますね。まず、価値ある選手交代とはというところでいただいたコメントになりますが、金志郎さんですね。ミニは4クォーターからしかメンバーチェンジできず、各クォーターでメンバーチェンジできたらいいのになと思っていますと。うん。まあそうですね。これ、ミニバスのルールってすごく、一般からすると変わってて、1クォーター、2クォーター全、ね、で違うメンバーじゃなきゃいけないっていうところがね、なんか面白いなと、たくさん出しましょうっていうところがね、面白いなと思うんですけど、逆にこの4クォーターだけのね、メンバーチェンジっていうところは、すごく、難しいですよね。私もミニバスのね、ヘッドコーチやったことないんで、わからないですけども、まあこのルールの中でね、最大限の価値を子供たちに提供してあげるっていうところが、ミニバスの先生の大変さでもあり、面白さなのかなというふうに思いました。はい、金城さんありがとうございます。タロロンさんですね。三原先生、コメント拾っていただき感謝してますと。先生のおかげで部活顧問の考え方の根っこが理解できました。ああ、なるほど。うん。また、ディフェンスの強度を保つための選手交代という考えは、今のところ顧問にはないんだなということで、感じましたということですね。まあ、この先生にもきっと意図があるし、この先生の良いところもあると思いますので、うん。ぜひね、子供のために、こう、前向きな、部分を、親である太郎さんがですね、気づかせてあげるというふうにすると、子供さんの活動がより活気のあるものになるのかなというふうに思いますね。頑張ってください。応援しております。 続いて、はるさんですね。主力を公式戦で休ませるというのは勇気がいりますが、考え方が広がりましたということで。ぜひですね、片岡さんの記事を読んでいただいて、本当に数分だけど、ゲームチェンジャーというかね、変える交代、これあり得るので、ぜひぜひ公式戦でもですね、子供たちの力信じて、ちょっとでも1分でもいいから変えてみるっていうことはあっていいかなと思います。はい、はるさん、ありがとうございます。トロイ996、わーさーび9963ですね。ありがとうございます。中学バスケ部員の子を持つ保護者です。ありがとうございます。本当に保護者の方多いんですよね。嬉しいですね。選手交代に関する明確な考え、ありがとうございましたと。ミニバス経験のない子に、まずはディフェンスのクオリティを保てる選手になりなさいと言い続けてきました。間違ってはいなかったんだなぁと、嬉しく思いましたと。主力を休ませることで貢献するのも立派なチームプレーだと信じてますが、顧問の先生はあまり選手を変えたがらない方なので、ディフェンスのクオリティではなかなかという現実もあります。なるほどね。もう本当おっしゃる通りだと思うんですけど、結構やっぱり選手交代っていうのが、なんていうか、踏み切れないっていう先生が結構いるのかな。YouTube のメインチャンネルの方で動画作ろうかな。ね、1分でも2分でも出る選手が増えると、チームにとっていいことありますよっていうね。私もやっぱここは勉強中だし、特にね、ちょっとごめんなさい。すいません。10人以上のローテーションで試合するっていうのは、ほんとここ数年考え方が私もちゃんとした感じがあるので、やっぱり5人ぐらいで戦った方が、5、6人で戦った方が安定するよねっていうの気持ちもわかるんですよね。ちょっとだから YouTube の、あっちの方がいろんな人に見てもらえるのであれば、ちょっとそれも考えてもいいかもしれないですね。はい。コメントありがとうございます。そして、和賀須さんですね。高校の部活で指導してますが、頑張って練習している選手をよりコートに立たせたいという気持ちもあり、8、9人くらいのローテーションにしてますと。ディフェンスの強度やアップテンポな展開を保つ意味も再確認できましたということでね、ぜひぜひたくさんの選手使いながら、チームがね、本当に活性化する、そういう、なんていうかな、采配っていうかね、試合のこう、メンバーチェンジやっていただければと思いますね。関東大学リーグ戦やってまして、学年のね、ホームページに全て選手のスタッツが試合ごとにあるんですね。百何十試合、全部ね。で、見てみるとプレイタイムも出るんですけど、本当どの大学もですね、やっぱり選手信頼して、たくさんの選手使ってるんですよね。はい、そんなのもちょっと見ていただければというふうに思います。ありがとうございます。そして、以上かな。ちょっと、もし、おとといの放送で拾えてない人いたらごめんなさい。で、こっからは昨日の放送ですね。選手にとって良いコーチでは、ということで、まず影島さんですね。認めて任せる結果が出ると、より信頼関係が生まれると思います。新人戦今から楽しみです。ということでね。はい。新人戦にかける思い、影島さんね、強くお持ちなので、きっといい結果が出ると思います。応援しております。頑張ってください。宮崎先生は、私は最後の直前までサブで3年間で、公式戦に出たのは4試合だけでしたと。誰よりも自主練していましたが、チームの中の序列は下のままで、かなり監督を恨みました。最後の大会、2年生にもいい選手がいて、私とどちらが出てもおかしくないのですが、後々監督がお前の3年間の努力にかけて起用したと言ってもらい、すごく認めてもらえて嬉しかったということですね。で、教育実習で母校に行った際にも、いろんな実習生がいたけど、お前が一番教員としての選手が、センスがあると言ってもらえて自信がつきました。まあ、人に認めてもらうって大切ですよね。そうですね。本当にこういう、指導者の一言が人生を大きく変えるというところあると思いますので、こんなね、素晴らしいエピソードありがとうございます。もうちょっとお話をしますね。ちょっとだけ待ってください。チャプター区切ります。タスクさんですね。コーチ、先生、親、仲間、認めてもらえたら自分の中で納得できますよね、と。そして自分の居場所がある感覚、親としてコーチとして子供たちにできているだろうかと考えるいいきっかけになりました、ということでね。やっぱり認めてあげる、認めていくっていうこと、そして委ねていく、任せていく、やっぱこういうことっていうのが人間関係いい形になるのかなというふうに思いますね。タスクさん、気づきをアウトプットしていただいてありがとうございます。 そして最後がうなぎさんですね。私が高校1年の時に赴任してきた顧問の先生は、私たちに、お前たちで勝つことは考えてない。申し訳ないが、下級生の踏み台となってもらう、と言われました。高校生ながらなんだかなと面白くない気持ちでした。今度、後輩主催で同窓会が開催され、先生も招待すると連絡があり、当時のチームメイトと話をしましたが、まあ、先生に対していい思い出ってないよねと 後輩にとってはいい先生だったんだなと感じました。今回のお話とてもタイムリーでした。なるほどね。まあ、認めてもらえなかったね、ご本人と認めてくれた後輩は先生の思い出が違うところですね。まあ、ちょっとこれ推測ですけど、どうなんだろう。このチーム強くなったのかなってちょっと思っちゃうんですね。もう堂々とお前たちで勝つこと考えてないと。申し訳ないが、下級生の踏み台となってもらうっていうスタンスで1年過ごしたチームの、その下級生がメインの台になった時に、何かやり遂げられる気があんまりしないんですけど、どうなんですかね。いわゆる3年計画。いい1年生入ってきたから、2年間捨てて3年目で勝負するみたいなね。あれ、うまくいったチーム見た試しないんですよね。強いチームってやっぱり、たとえメンバー的にね、少しこう、物足りないメンバーだったとしても、そこでベストを尽くして、その積み上げた文化を築いていくみたいなところがあると思うんで、もうお前たちは、私が連れてきた選手じゃないから別にいいなっていう感じになると、あんまりチームとして、組織として良くないのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。ちょっと気になりますね。でも、ね、後輩たちにとってはいい先生だったんだなということであれば強くなったんですかね。気になるところですね。うなぎさん、ありがとうございます。ということで、たくさんのコメントを読み上げさせていただきながら、今日はね、ちょっといつもと違う放送というか、私の感想をね、述べさせていただくというところで、特に最初にいただいた1日を過大評価しないと。1年後の自分を楽にするための行動を取りましょうというところは、私も久しぶりに気づきましたし、大事にしたい考えだなと思います。また、まあ、バスケの先生のためのチャンネルということでやってますが、宮崎先生をはじめ他の種目の先生たちにも聞いていただいて感謝してますし、最近は本当に保護者の方が多く聞いていただいているということが分かってきましたので、ぜひ保護者の方、たくさんコメントください。こんなこと悩んでる、こんなこと知りたい、これどうなんだというようなことをですね、保護者の目線でいただけると、たくさん、このチャンネルの幅が広がるのかなと思いますので、どしどしコメントお待ちしております。ということで、毎日放送しております。今日ちょっと違った形でね、放送しましたけれども、明日からは通常、私がね、お題を設けてちゃんと話すという形でやりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。バスケの大学毎日放送してます。いいね、の、それからチャンネルフォローで応援してくださると嬉しいです。バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しております。興味のある方はぜひ、このチャンネルの説明欄からバスケの大学研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。